市役所からこんにちは。今日最後のコーナーとなりました、文化財防火デー、貴重な文化財を地域ぐるみで守りましょうという内容で、高山市消防本部予防課の栃木和人さんにお越しいただきました。栃木さん、よろしくお願いします。
こんにちは、栃木です。
よろしくお願いします。
お願いします。今日はの制服姿でビシッとしたお姿でお越しいただきました。また今日はのみんなで守ろう文化財というタイトルのポスターもね、同時にお持ちいただきましたね。今日は文化財防火デーのお話を伺ってまいります。1月26日文化財防火デーということですが、どうしてこの日が文化財防火デーになったのかを教えていただけますか。
はい、文化財防火デーは昭和30年に定められました。
はい、
以来今年で66回目を迎えます。昭和24年1月26日の早朝に奈良県の法隆寺で解体工事作業中の金堂が火災となり、白鳳時代7世紀から8世紀頃に描かれた12面壁画が焼損し、社会的に大きな影響を与えました。
はい、
その後も金閣寺など貴重な文化財の火災が多発したため、先人たちが残した文化財を火災や震災から守ろうという世論が高まり、昭和25年に文化財保護法が制定されることとなりました。
はい、
文化財保護行政の確立と文化財保護思想の一層強化徹底を図るために普及啓発事業が行われることとなりました。その一環としてですね、1年のうちでこの時期が最も火災が発生しやすい時期であることから、昭和30年1月26日を文化財防火デーと定め、この日を中心に毎年全国各地で文化財を火災から守る運動を展開することとなりました。
はい、国の重要な文化財が火災で燃えた、その文化財を守るために文化財防火デーが定められたということなんですね。
はい、昨年4月にはフランスのノーストラダム大聖堂の火災及び10月31日には沖縄県那覇市の首里城の火災、また文化財ではありませんが白川村の合掌造りの建物火災が記憶に新しいかと思います。日本の文化財は木や紙など燃えやすいもので作られることが多く、一度火災になると被害が大きくなる可能性があります。
はい、
そのため文化財を火災から守るためには文化財の関係者のみならず文化財の周辺の住民の連携協力が重要になってきます。
はい、文化財防火デーでは文化財を火災から守るためにどのようなことを実施するんでしょうか。
はい、貴重な文化財を地域ぐるみで火災から守るために文化財防火デーの前後に市内各地域で文化財関係者や地域の住民の方と消防と合同で訓練を行います。
はい、市内各地域で、消防訓練を行うということですが、どのような文化財で消防訓練を行っているんでしょうか。
はい、高山市には多くの指定文化財があります。全国的にも有数の文化財保有都市となっています。すでに文化財防火デーに伴う消防訓練を各地域で実施されておりまして、高山市消防本部管轄する地域には10カ所の文化財で訓練を行っています。
はい、多くの文化財で消防訓練を行うんですね。どのような訓練を行うのか紹介いただけますか。
はい、1月27日月曜日、午前9時から飛騨国分寺で行う合同訓練では、飛騨国分寺の庫裏から火災が発生したという想定で訓練を実施します。
はい、
火災発生時には国分寺関係者は初期消火、消防署へ通報、参拝者の避難誘導などを実施するとともに自衛消防隊と自主防災組織に連絡します。
はい、
連絡があった自衛消防隊は放水銃を使用した消火訓練、自主防災組織は消火栓を使用した消火訓練を実施します。また怪我人が発生したことを想定し簡易担架による搬送訓練も実施します。 消防職員は国分寺関係者から火災状況を確認し、火災防御訓練を実施します。
はい、1月27日に飛騨国分寺で、合同訓練を行うということでした。確か今日23日は天正寺の法華寺さんでね、予定されているということになっていたかと思います。はい、さて、貴重な財産を守るためには、関係者、地域住民の協力、連携がなくてはできないわけですよね。日頃から連携を密接にするということがとても重要なんですよね。
そうですね。文化財防火デーを機会に電気、ガス設備などの火を使う箇所の点検を行い、文化財の周辺の環境の整理、整頓に努め、地域ぐるみ、住民ぐるみの防火、防災意識の高揚に努めていただきたいと思います。
はい、この時期は火災が多くなる時期だと思いますが、昨年の高山市の火災状況ですが、どのようになっているんでしょうか。
はい、高山市消防本部は高山市と白川村を管轄しておりまして、昨年の火災件数は25件で、前年に比べ5件増加しています。
はい、
そのうち建物火災が13件で、前年に比べ6件増加しています。
はい、
損害額は4538万円で、前年に比べ2000万円以上増加しています。
はい、
昨年は前年に比べ火災件数が多く、その中でも建物火災が多く発生しました。
はい、
火災は早い段階で火災に気づき、近隣の方々の協力で速やかに火災を消火でき、被害が少なくなったっていうことも例もあります。
そうですか。それはまさに皆さんの連携が生んだ結果かもしれませんね。文化財はもとより、火災から住民の財産、命を守るためにも、地域ぐるみ、住民ぐるみの助け合いというのが大切なんですね。他に消防署から何かお知らせがあればお願いできますか。
はい、昨年7月に発生した京都市の京都アニメーションの爆発火災を受ける、同事案を抑止するために、ガソリンスタンドでガソリン、混合ガソリンを含む小分け販売をするために、容器に詰め替えるときは、本人確認、使用目的の確認および販売記録の作成が令和2年2月1日から消防法改正により義務化となります。
はい、
すでに販売業者、ガソリンスタンドの方には通知しておりまして、本人確認、使用目的の確認を実施していますが、令和2年2月1日から義務化されるため、ガソリンを携行缶で小分け購入する場合は、ガソリンスタンドの従業員の方から本人確認を求められます。
はい、
そのため運転免許証などの身分証明書がない場合は、購入できないので注意してください。ただし本人確認が省略できる場合があります。すでに本人確認が行われている顧客の場合、顧客と継続的に取引がありすでに本人確認済みの場合、ガソリンスタンドなどの会員証などで本人確認ができる場合は身分証明書の掲示は求められません。
はい、
ガソリン、販売業者の方および市民の皆様にはご不便をおかけしますが、同爆発火災を抑止するためにご協力の方をお願いします。
はい、今日のこの時間は高山市消防本部予防課の栃木さんから、文化財を火災、震災などの災害から守る運動である文化財防火デーについてお話を伺いました。
はい、まだまだ気温が低く、ストーブなどの暖房機器を使用する機会が多くなり、火災が非常に発生しやすい時期でもあります。文化財を火災から守るとともに、今一度家庭内の防火対策を見直していただきたいと思います。
そうですね。
本日はありがとうございました。
はい、この時間は文化財防火デー、貴重な文化財を地域ぐるみで守りましょうと題して、高山消防本部予防課の栃木和人さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。